今日は、ピリピ書の2章の5節からなんですけれども、かなり期間が空きましたので、もう一度、ね、思い起こしていきたいなと思います。ピリピ書に出てくるこの言葉、何度も出てくる言葉でテーマになっているのが喜びですね。で、主にあって喜ぶ、単なる喜びではなくて主にあって喜ぶということで、主につながっていること、この方を源として得られる関係から流れてくる喜びであります。ですから、パウロが苦しみの中にあっても喜びました。ローマにおいて皇帝の前で裁判を受けるのを待つ、その軟禁状態の囚人であった鎖につながれているにもかかわらず、彼の霊は喜んでいました。で、その、理由がこの一章から書かれていました。キリストだけになっていた彼の思いがあります。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。この方が全てになっているときに、一番になっているときに、そのイエス様の大きさを受け入れていくときに、私たちは周りの状況をその正しく見ていくことができるわけなんですね。例えばパウロを貶めるために福音を伝えていた、妬みによって伝えていた人がいるところを、とても傷つく、とてもさらに苦しめる行為であったにもかかわらず、福音が伝えられているですね。で、このような見方をすることが彼はできました。それはキリストだけになっているからなんですね。そして、そのことを彼が話した後に進めを1章の27節から行いまして、キリストの福音にふさわしく生活しなさいと書いてありますが、これは御国の民の、御国の市民の生活をしなさいという意味になっています。ピリピというのはローマの植民都市です。植民都市というと、ちょっと私たちは、この、感覚があまりつかめないかもしれませんが、このモデル都市っていうふうに考えていただければいいですね。分かりやすく話すと、このローマを代表する町であって、そこに住む人はローマ市民であって、そしてローマの文化や文明を、この誇っていた人たちです。で、それに加えて、この献身していた、その、そのローマ、ピリピにおいて、このいろんな義務があるんですけども、自らそういうところに入っていってですね、やっていくと。だから、私たちの現代の社会だったら、会社に勤めていくそのチームであるとか、あるいはスポーツチームっていうのは一番分かりやすいと思いますですね。スポーツのチーム、あるいは馴染み深はないけれども、この戦いにおける部隊ですね。そういうこの自らそこに従事していく、この献身していくという、そういう社会の中で御国の市民となりなさいと、このように言ったわけです。で、彼らが受けていたのは反対です。この福音のに対してそれを妨げるこの動きがあり、迫害を彼らは受けていました。で、そこで彼、パウロが言ったのは、一つになって奮闘しなさいということなんです。チームワークなんですね。で、チームワークをしているからこそ、この戦うことができ、福音にあって勝利することができるわけなんですね。それそうですよね。サッカーの試合であっても、バレーボールであっても、私はこれだけできるんだっていうことをやったら、それほど滑稽な話はない。負けを自ら誘っているだけなんですね。だから、一つになって戦いなさいと。そして今パウロが鎖につながれているわけですけれども、あなた方も同じように私たちと戦っていますよと、このように励ましています。苦しみの中にいると、どうしてもこの神様が自分たちに反対している、この敵対しているのではないか、神様は見捨ててしまったのではないかと感じるんですよね。けれども、そうではなくて、キリストの苦しみも賜物としてあなた方に与えられたんですよと、こう言ってますね。 で、このようにして、外側の戦いがあったんですけれども、2章からはそのピリピの中にある葛藤について話してってるんですね。その何が起こったかというと、競争がありました。この不一致があったんです。働き人が2人いて、女性の働き人がで、そこで、この意見の違いがあって、この分かれていた、ということがあったんですね。で、今言ったように一致してないということは致命的だという話をしましたけれども、そこでパウロが、この2節、2章の2節で、私の喜びが満たされるようにですね、今も喜んでるんだけど、満たされるように、この一致をね、教会の中で見ることができるようにということで、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心合わせ、志を一つにしてくださいと言っています。一生において主にある喜びを持てたのはキリストだけになっていたというところですけども、この二章においての喜びというのは、今度は一致しているところの喜びであり、で、どうやって一致を保つかというと、前回学びましたが、減り下ることです。減り下ること、2節、間違えた、3節4節にそれが書いてあります。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさいと、このようにして、他者を顧みるということが大事なんですね。で、へりくだりっていう言葉について少し前回見ていきました。これはですね、自分をこう痛めつけるというか、あるいは自己嫌悪に陥ることでもないんですね。むしろそれはすごく自分を高めてます。自分に集中しているからです。へりくだりというのは、自分を癒しめることではなくて、自分を忘れることです。まずはキリストとその御国を求めて忘れていることです。言い方はちょっとね、予的になりますけども、阪神を応援しているファンたち、自分のことなんか何も考えてないですよね。あれと同じです。キリストとその御国のことを思って自分を忘れてるんです。そして他の人たちを益を求める、他の人たちをキリストのゆえにその顧みていく、気にしていく。で、これによって自分というものがなくなっています。これが減り下るんですね。それによって初めて一つ思いとなることができるんです。で、ここの部分がパウロは非常に教会にとって重要な部分であること、一致が非常に重要であり、そして一致にとって減り下りが重要なので、減り下りについて彼らの信仰の中で一つになっているキリストご自身ですね。キリストご自身に見ることのできる減り下りを示すことにしました。説明することにしました。ごめんなさい。で、そこで5節なんですね。あなた方の間ではこのような心構えでいなさい。そのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。で、そのような心構えというのが、この今読んだ3節と4節の中身であります。自分中心に動く、あるいは虚栄ですね。だから、つまり、自分ありのままの自分よりももっとこう威勢を張っていく、だから自分をもっと高く見せていく、自分を引き上げようとする、自分に注目を寄せようとする、そういうことではなく、減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思う、そして他人のことを思うと。で、この心構えがキリストイエスのうちにも見られるとあります。で、これからですね、神であられるキリストが人となって十字架の死に至るまで忠実だったという福音の真理を読みます。で、この真理を私たちが見るときに、驚き、そして恐れ多い思いを持つんですけれども、 ここでパウロはキリストに結ばれたものとしてその心と思いを私たちも持って生きなさいと、キリストにつながってキリストの御霊によって自分もこのへりくだりの中にいとどまるんだということを教えていきます。6節をご覧ください。キリストは神の御姿であられるのに神の在り方を捨てることができないとは考えないでとあります。神の御姿であられたと書いてますね。これはもちろん目に見える姿形のことを指していません。神は霊ですから姿形、目に見える形ではありません。そうではなくて、内の性質が外側に表現されているということですね。内の性質が外側に表現されているということです。キリストご自身を見ると、そこには神の本質の完全な現れがあります。ヘブルの1章の3節に、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。ですからイエス様が、ピリポによって神を見せてくださいと頼まれた時に、イエス様は、私がずっとあなた方と共にいて分からなかったのですかと、私を見た者は父を見たのですと言ったんですね。で、この最初においてもですね、この明確にキリストが神の御姿であることを、その創造の働き、神が創造をした、御子も創造したということを、教えているんですね。1章の15節から17節ですね。この最初の、御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。で、ここまではっきりとしたイエス様が作り主であられることを表している箇所はあまりありません。他にはヨハネの1章の 1節から3節もそうですよね。初めに言葉があったという有名な言葉ですね。この言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないと。ですからイエス様はこう言われました。十字架につけられる前にですね、こう言われましたね。父なる神様に祈られたんですね。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。永遠の昔から存在する天と地を創造された方としての栄光で、この前の日曜日、礼拝でイザヤ書6章に高く上げられた王座の幻を私たちは読みました。そこでヨハネの、どこだったかな、何章か忘れましたけれども、イエス・キリストの栄光を見てイザヤがこう言ってるのであるって書いてあるんですよ。つまりイエス様ご自身のその栄光を見て、イザヤは私はもうダメだと、この世にいて、その聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなとセラフィムが叫んだあそこにおられた方がイエス様が、この永遠の、昔からですね持っていた栄光なんですね。この方がですよ、キリストは神の御姿であられるのに神の在り方を捨てることができないとは考えなかったと思います。他の訳の方がもっと分かりやすいですね。神と等しいものであることに固執しようとは思わず、でこれは新共同訳ですね。神と等しいものであることに固執しようとは思わずと。でキリストは神と等しい方でありました。神のご性質のすべてを持っている方です。そのでもその姿に固執なさらずに人となられた、人の形を取られました。つまり聖霊によって赤ん坊としてマリアの胎からお生まれになりました。 もちろんこれはキリストがその時点で人間になられた時点で神を神そのもので亡くなったということではないです。主は人の形姿を取りながらなおのこと神ご自身だった。神のご性質とその高い位を持っていながらなおのことご自分を低めて人と同じ存在になられたんですね。まあ、世界ではですね、この王様が一般庶民に紛れてこう見ることってあるんですよね。ヨルダン国王、アブドラ2世ですか、今は。彼は時々それをやるんです。タクシーのうんちゃんになってですね、そしてこう変装してですね、バレちゃうらしいんだけれども、この庶民の中に入っていくということをするんですね。あとはイギリス の王室の王子ですね、王子が、ホームレスの団体の人の助けを借りて一晩、このホームレスとして野宿するんですね。でそういうことをやってます。だから王であることを捨てたわけではないですね、捨てたというか王で亡くなったわけではないんだけども、でもそのあり方を捨てました。宮殿に住むことができるところ、そのあり方を捨てて人の姿、その庶民の姿になったわけなんです。もうかこのこのその王が庶民となったのもすごいけども、それと比べならない、比べ物にならない、神のご栄光の姿から人の姿になられたということ、これをイエス様が行われたこの減り下りであります。低くなるということですね。でここでおすごいイエス様っていうのもそうなんですが、このような心構えで思いでいなさいとパウロが言ったこと、つまり私たちが当てはめていかなければいけないものなんです。なんでイエス様はそのようなことをされたのか。他者のことを顧みるためにそれをされたわけです。自分のあるべき姿を捨てたわけですね。神が人のことを思い、神のあり方をお捨てになったのと同じようにですね、私たちに与えられている力や権利、その立場について他者のことを顧みるためにそれらを自分に使うことを否んでいくということです。自分のあり方を捨てていくということです。他者のことを顧みるために。で面白い逸話というかお話が、仲介書に出てきたんですね。ある就職カウンセラーが、数多くの働き手をね、働く人を適切な職場で働かせるのに成功した人がいるんですけれども、なんでそういう的確な配置ができたのかと、尋ねたんですね。そうするとですね、こう言いましたね。その働く人がどのような人かを知りたければいいですか、責任を与えるのではなく特権を与えるのです。大部分の人は十分に給料を果たせば責任は果たせますと。けれども特権を取り扱うのは本当にその人が指導者になれるかどうか試されると。指導者は他者を助け、組織を作り上げるのに自分の特権を用いる人なんですね。指導者になれない人っていうのは自分のところに人を引き寄せるのに特権を用いていくと。自分を引き上げていくのに、自分のところにこう自分、わかりました？皆さんが今働いてるじゃないですか。上司いるでしょ。上司どころかちょっと社長の方まで行きましょう。急激に何でもできるような立場についたとします、ね、これをしなさいと言われるよりも厄介なんですよ。本当の自分の姿が見えてきます。本当に治めることのできる人、リーダーになることができる人というのは、そうした大きな特権をすかさずどのようにしてこの、私のもとにいる人たちの益になるように、またこの会社の発展のために、会社だったらね、発展のために使っていくことができるのかということで奔走するわけですよ。もう一生懸命働いていくわけですよね。自分がそれだけ力を持っているからこそ、その力を、いかに働かせるかという、そういうことをね、このやっていくわけなんですよね。やっぱり特権与えられたら自分のために使いたいですよ。 少しは、少しはどころかたくさんね。で、少しずつ慣れてきちゃってさ。イエス様は一切の権威と、一切の天にある地にある一切の権威をお持ちになっていた方で、悪魔から誘惑を受けた時に、この石を神の子であればパンに変えなさいとこう言ったんですよね。でイエス様拒まれました。イエス様はご自分の持っている力、ご自分の持っている位を他者のため、失われた魂のためにお持ちになりました。私はこの逸話を聞いたときに、おーっと思いましたよね。こうしなさいって言われたら、責任果たせって言われたら、その方が楽なんだ。でも、自らその在り方を捨てて、全てを使っていくっていうことなんですよね。そして7節で、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのですと。で、ここでご自分を無にするという言葉は、仏教にあるような無の境地というものではないです、ね、なんか無にするっていうと、なんかそういう感じですか。なくする、自分という個性までなくするとかね、ではないんです。これは父なる神に信頼して、この神の御心に従って他者を愛していく中で、さっき言ったように自分のことを忘れてしまっているということです。よくあるじゃないですか、医療機関で働いている人がね、これ大地震が起こって自分自身も骨折したのにもかかわらず、次々と運ばれてくる医者、患者の対応に集中していたので、骨折していることを忘れて働いてね、で少しちょっと一息つくことができたときに、その骨折の痛みが思い出されたっていうか、こういう感じですね、無にするっていうのは。ですからここでさらに一歩進んだ表現をパウロは使っています。他者のことを顧みる、他者のことを思うのみならず、それを具体的に行動で手足を使って使える姿になっている。もうこれは言葉じゃないんですよ、使えている。だから口以上に体が動いているわけですね。でここで使えるものの言葉はデュロス、パウロが自分のこともね、イエス・キリストのしもべという時に使っ、紹介の時に使いましたけれども、奴隷の中でもいろんな階級がありまして、下の階級ですね、全く権利のない売り渡されたところの奴隷です。で人間と同じようになられたとありますけれども、ものすごいこの制約が人間になるがゆえにされ課せられているわけですね、イエス様に。でそれだけではなくて、人間となられたんですよ。今何度も人間って言ってもね、こうなんていうのかな、こう人間味がある、人間性がある。イエス様がここにおられたら、なんかね、ここでね、スーパースターのようにね、なんかちょっと輝いてるっていうのはないんですよ。普通にいちゃってる、使えてられるから。使えてない人ってこう壁があるじゃないですか。こう近づけないじゃないですか。で使えている人のところって近づきやすいですよね。イエス様はそういう方でした。で思いがあっても手足を動かさなかったら意味がないんですよ。こうすごい大事なんです。今一致の話をしているので、一致のことを話すと、キリスト者はすでにキリストにあって全部一つにされているんだから、何してたってね、自分の願ってることをやってって別行動を取ったっていいじゃないって。その通り歴史に存在する、世界に存在するキリスト者は御霊によってもう一つにされています。普遍的にされています。でもね、そういう言い方ってこういう例えを使ったらいいですね。反論してみたいと思います。役所に行ったら戸籍上は確かに結婚していますけれども、夫婦別行動を取っていて、 確かに結婚しています。こう言ってるのと同じですよ。いわゆる家庭内離婚ってあるじゃないですか、別行動をとって。全く意味のない言葉なんです。もちろん一つですよ。でもそれを使えるという具体的に動くことによって初めてその意味が、意味を持つわけですよね。だからピリピの人たちにも語ってるんですけれども、彼らも使える人たちでした。パウロの宣教の働き、福音の働きに、その恵みに預かるために彼に定期的に、定期的っていうか、まあ頻繁に献金を送っていたんですよね。パウロのことを祈ってますと言ってもですね、献金するとね、本気で祈るよね。自分の犠牲が伴ってるから本気で祈れるじゃん。だからこのパウロはね、物欲しさでそう言ってるんじゃないって後で書いてくるんですよね。そうじゃないよと。本当に一つになっているっていうことを目の前で目に見える形で彼らは示しているわけなんです。でこれが使えること、奉仕なんですよね。で奉仕っていうと日本語だとね、なんかこう今までのなんていうのかな、このなんか奉仕活動とかなんかいろいろあるじゃないですか。それと思い出してしまうかもしれないんだけど、でそこでね、あの聖書ってすごく大事だよね。こういろんな側面から見て実際はどういう意味なのかっていうのをね、あのこの検証していかなければいけないわけなんですけれども、でですね、やはり責任関係を持っていく、お互いに報告するですね。これとても大事ですね。自分でこれ思ったからこれやってたんですって誰にも言わないでね、やってたらどうですか。サッカーやってたらチームでアウト、アウトですよ。そして親しい交わりをしていく、時間を一緒に取っていく、これも大事ね。まあ宣教から帰ってきてですね、まあそこでねすごい時間をそこにいる兄弟たちと取ったんですね。最後にこの料理店行ってね、レストランに入って、でテーブルがこうあってね、でこっちのテーブルではね、なんか真面目な霊的な話をしてるんですよ、ディスカッションをね。で私たちの方はねゲームをしてね、いかに変顔をして人を笑わせることができるかって言ってね私は笑わせることに成功しました。あっちは霊的なのにこっちはいかに肉的かって話をなんか冗談で言ってましたけれども、いろんな方法がある。別にその言葉として霊的な言葉を使ってなくても、時間を過ごす、共有する、でこれが大事なんです。そして忠誠を尽くして奉仕をしていく。忠誠っていうのはつまりあなたの側についてるよっていうのを表すわけですよ。だから自分がこの英語だとね、オポチュニストっていう言葉があるんだけども、オポチュニティっていうのがその機会って意味なんだよね。機会っていうのはチャンスが来ると。そうすると自分の都合、日和見主義かな、日本語に訳すと、ご都合主義とか日和見主義だね。自分の都合に合わせてこうどんどんどんどん動いていってね、自分はこういう都合だから、例えば今日はこっちの教会行きますとかねいやだって全てが教会じゃないですか。いやそうなんだけど分かります。そこに愛がないんだよ。愛がそうでしょ、共に分かち合ってるんだよ。同じ釜の飯を共に食うんだよね。家族がさバラバラに、まあ都合上しょうがない時あります、都合上。でも一緒に同じ釜の飯食って初めて一つになれるんですよね。だから使えるっていうのはね、具体的なんですよ。具体的なんです。愛なんですよね。だから思いだけだと確かに理論上はそうなのかもしれないけれども、イエス様は使える方だったんです。それ理屈抜きなんです。で使えてもらうことがない方でした。使える方でした。弟子たちにイエス様こう言われました。マルコの10章の45節で、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための代価、贖いの代価として自分の命を与えるためなのですと。使 えられるためで使えるためだとイエス様は言われました。でこの話をイエス様がされた背景は、弟子たちが誰がイエス様の王座の右と左につくことができるかという議論の中で起こったんです。まさにこのピリピと同じ現象、その競争している、自分たちが認められるために動いていくんですよね。自分の存在を認められるために自分に引き寄せて他の人を、こうやって競争していく、妬みがあり、なんかそういう、でそういうものがある時って喜びってないんだよね。いいよ別に僕もう食べないから、ね、ご飯食べ、なんかこれなんかね5つしかなくても、まあ、8人いますと人がね、なんかまんじゅうがいいよ食べなくてって、でこっちの方が腹減ってても喜びがあるんだよね。喜びが、まあ、今例えですよ、例え、やっぱ俺食べたいけどね、やっぱ肉との戦いだなこれな、御霊と肉の葛藤が起こるね、霊を霊が願っていることができなくなってね、なんかガラテア書に書いてあるけど、けれども分かりますよね、喜びの種類なんですよ、そのなんか気持ちじゃないんだよね、気持ちいいことじゃないんですよ喜びって、御心の中にいるという満足なんですよね喜びは。で一つね、使えるということについて弟子たちの、様子を見てると、メンツを気にしない、であるいはしないことで自己保身をしているという過ちを犯したんですね弟子たちは。何かというと、過ぎ越しの食事の席、最後の晩、イエス様は十字架につけられる、弟子たちの足を洗う人が誰もいなかったんですね。こうパーッと集まってきたら、あれ、みんな気づいてんですよ、やらないとダメだよね。でもねそれってね、しもべがやることなんですよ。でおそらくは分かっていながらこう様子を伺ってるんだけども、誰もしそうにもないなっていう、でもこうちょっと硬直度状態が続いてですね、そこでその泥仕事をイエス様が行われたわけです。だから必ずしもなんていうのかな、この目立たないことを行っていくとかそういうことではないんですよね。人がこれはやらなきゃいけない、自分がその負い目を負っていく、あるいは何だろうね、こう悪者と見られていくとかね、そのとにかくメンツを崩す、自分を守ることができない、こう脆いところに自分を置いていってしまう。でそういうところにイエス様が行かれたわけです。足を洗われたわけです弟子たちは。そしてそれで主であり、死っていうのは教師である、この私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのですと。死である、主であるイエス様がそうされたのだから、私たちもこの方に従うためにそうしなければいけないと。でね、こういう自由が与えられている人ってね、喜びがあるんですよ。自分を守って生きていけと喜びはなくなるんです。世の中ではそれは自分を守っていった方が楽できるし、守れるし、ほっとできるし、なんだけども、少なくともクリスチャンになった人は考えを改めないとダメですね。それをやっていったらつまずきます。つまりクリスチャンと名乗りながらクリスチャンの喜びが半減、3分の1、4分の1、5分の1と下がって行ってしまうわけなんですね。で次に8節、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですとあります。で6節では、キリストは他者のことを顧みてご自分を無にされたとありました。7節では、顧みるだけではなくて仕えるとですね。でもうさらに一歩進んです。この8節は、父なる神に従順になって犠牲を払われたんです。ご自分の命を犠牲捧げた、犠牲を払ったんですね。使える奉仕において、使えていくこと、奉仕において2種類があります。1つは犠牲がなければ奉仕していいですという態度です。 もう一つは犠牲が伴ったとて主に仕えていくっていうタイトルです。で、今言った後者の方ですね、犠牲が伴ったとて主に仕えるっていう態度は、嫌いながらじゃなくてね、愛が動機で自ら進んで行っていく、その犠牲を払っていきますっていうね、主体的なんですよね。だから前者は自分ができる範囲で行っていきますというこういう態度ですね。で、必要ならば自分が犠牲になっても構わないというのが後者ですね。で、これ大きな違いがあります。イエス様が良い羊飼いと良い牧者と雇われ羊飼いのこの対比を行われました。雇われの羊飼いは狼が来ると逃げるんですよ。で、自分の報酬に見合ったことはやっていくんです。つまり自分の生活はそのままにできるんです。で、それ以上のことはしないんです。で、良い羊飼いは自分の命を捨てるんです、羊のために。それ愛してるから、その義務ではなくてそれ以上のことを行うようになる。で、犠牲を厭わなかった。イエス様はそういう方でありました。である人がかつてこう言いました。犠牲の伴わない奉仕の務めは何も成し遂げることはできない。 Ministry without sacrifice accomplishes nothing かな、忘れちゃったな、英語だと。そういう言葉ですね。またある人はこう言いました。祝福があるところには心血もあるのだ。これね、難しいんだね、英語だとね。ブレッシングがあるところにはブリーディングがあるのだって書いたんですね。ブレッシングっていうのは祝福なんです。で、同じ B なんですよね。書き言葉ですね。ブリーディングっていうのは血が出てるっていうんです。血を流す。つまり犠牲を払うということです。キリストに自分の意思を明け渡し、自らをキリストの意思に屈服させていくというキリストの姿ですね。でね、気をつけたいのは、私はこれだけの犠牲を払ってきたのにっていう時はね、ちょっと違うんだよね。キリストの思いを持ってるっていうのはね、さっき言ったように犠牲を犠牲だっていうのはあんま気づいてないかもしれないですね。まあ振り返ると犠牲払ったなってのは分かるんですけども、喜ぶから、喜びが先立ってるからね。で、こういうですね、ローズのバイブルっていう本かな、確か忘れましたけども、その人の本、その人の伝記の本を読んだんですね。ローズ・ウォーマーっていうユダヤ人女性なんですが、彼女はユダヤ人なんですが、新約聖書を読んでイエス様をキリストとしてメシアとして信じ受け入れました。そして同胞のユダヤ人に伝道する宣教師となったんですね。ところがナチス・ドイツの時代です。ナチス・ドイツがユダヤ人迫害を始めるんです。で、強制収容所はユダヤ人だったら行かなければいけないんです。ところがですね、キリスト教徒であれば、そのユダヤ人とキリスト教徒は、こう真っ二つに分かれていまして、キリスト教徒というのは別にいか保護されるんですよ。ドイツだからね、キリスト教徒って、まあ、名ばかりでもう OK なんだけれども、で、彼女はれっきとしたクリスチャンなんでしょ。だから教会にちゃんと属してるし、教会の活動をやってるから、ごまかそうと思ったらいくらでもできたんですよ。ところが彼女は自ら申告して、私はユダヤ人ですって言ったんです。そして、ユダヤ人とし、そして強制収容所に行ったんです。で、1年間壮絶な苦痛を味わって、もう死ぬ寸前だったところでだったんですけど、ホロコーストを生還しました。生き残ったんですね。で、ここにキリストの心構えがあります。神の救いを願ってます、ユダヤ人、同胞のユダヤ人の。で、彼らに仕えていました。で、避けようと思えばできることも、彼らを愛するがゆえに彼らと一つになることを選んだんです。で、これがさっき言ったその犠牲を伴わないって言ったら、いや、私がもっと後に働くことができるためにっていうふうになるじゃないですか。で、犠牲というのは計算しないんですよ。まあ、計算するんだけどね、その何て言うかな、ちゃんと費用を払いな、計算しなさいってね、弟子として従うためにはね、こういう死ぬかもしれないということもあるけれども、それでも私はイエス様についてきます、神様についてきますという心構えですね。決意ですよね。で、それをして言ってるはずなんですよね。彼女はもう死ぬこ、この何か苦しみを受けることはもう もうかなり可能性が高いだろうと、まあ、完全にその時何が行われてるか知らない、ガス室に行くとかっていうのは知らされてないからね、分からないんだけれども、でも何か苦しみを受けるっていうのは分かったんですよ。でこういうことです。でイエス様の働きに戻りますと、ここで自分を癒しくするって書いてますね。これ減り下ってる、低くしていくって、どこまで低くしたかって言ったら死にまで従ったと、まあ、従順従ったっていうのを従順というふうに言い換えることができますけども、人の姿を取られてその限界の中から出ることはなくですね、で巫女として巫女なのに人の弱さを知る必要はなかったけども、イエス様は人の弱さを学ばれました。これ不思議ですね。イエス様も学んだっていう箇所があるんです、ヘブル書に。あれ全知の方だったら学べない、人の弱さは学べないんですよ。知らないというか、神であるがゆえに肉体を取る限界、風邪ひくかもしれないというか、もう十字架につけられるからね、もう風邪どころじゃない病だけれども、傷ですけれども、でそれを従順を、父に従順になるために御父にされたんですね。で従順という言葉は、まあ、簡単に言うとお父さんの言うことを聞きなさいっていう、あのあれですよ。子供はなんでそんなことしなければいけないのかは理解できませんけれども、お父さんが言われてるからという理由だけでそれに従うわけなんです。よくあるじゃないですか、わからないこれって、これしなさいって言ってるのにわからないって言うこと聞かないですね。でこれ従順じゃないんですよね。でイエス様も分からなかったんです、というか苦しかったんです。で何が苦しいかって言ったら、十字架につけられるということ以上に、父なる神からなんで聞き離されなきゃいけないの、我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと。見捨てられるなんていうのは永遠の昔から、さっき読んだように懐にいたんですよ。父の、神の御父のと一体だったイエス様で、私たちは罪人だからね、神様から最初から離れてるから、離れてる状態っていうのは当たり前なんだけどさ、それを一瞬たりとも父から離れたことのないイエス様が、そういう地獄を味わわなければいけなかった、神に呪われるというところを味わわなければならなかった、それで分からなかったけども、イエス様はあなたが願われる通りにしてくださいと3度もしかも祈ったんですよ。3度もで、私たちもなぜこのようなことになるのですかという叫びを出したくなるような時があります。しかしキリストの思いを抱いているのならば、そのような叫びを出したい時に、それでも主がこうしなさいと言われるところに従う時にですね、確かに感情の面では深い悲しみがあったり、でも心は失望しないんですね。心は失望しない、むしろ痛みの中に御心を行っているという喜びと満足があります。これが十字架の満足です。十字架の喜びです。十字架の時に喜ぶ書いてるんです、ヘブル書に。前に置かれたいこの喜びを、どこだっけな、あるんですね、書いてるんですね。どこだったっけな、見つからなかったらごめんなさいね。ちょっと今思い出せないですね。ヘブル書にあるんですけども、すいませんね、やっぱりちょっと、おお、ありがとうございます。これですね、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめを物事もせずに十字架にですね。でこのように喜び、御心を行っている、その先に、まあ、復活のこの喜びだと思いますけどね、この後の栄光の、だけどもその傷の中にそれでも御心を行っているという喜びと満足がある。で実に十字架の死にまでも叱われた、単なる死じゃないんですよ。死にまでなんだけど、それは栄誉ある死ではなくて、ローマの反逆者や極悪人のみ見せしめのために執行された十字架刑にまで従われました。 で、これも栄光なんだということがヨハネの12章の28節で、またもう一度栄光を表そうと父なる神がイエス様にお語りになられた箇所がある。あの屈辱的な十字架の中にも同じ屈辱、例えば犯罪人がたくさんいるじゃないですか。あそこでは、ね、あのイエス様と一緒につけられたのは2人の犯罪人がいますけれども、彼らの十字架の苦しみとイエス様の十字架の苦しみははっきり分かれていて、神の栄光がイエス様の十字架の苦しみにはあるわけなんです。父の栄光が現れている、神の栄光が現れているんですよね。殉教者の死というのはそういうものがありますね。私がすぐに思い出すのはエジプトでのコプト教徒の21人でしたっけかですね。死ぬ時に、私ビデオ見ましたけれども、もちろん苦しみもう当たり前だよね、首切られてるのはね。けれどもあの痛みのところにやっぱりなんか不思議な清さがあるの。清いんだよ。そう、清いっていう言葉がふさわしいかな。残虐なんですよ。残虐なんだけどもなんか清いんですよ。単なるバイオレンスじゃないんです。でこれがね、イエス様の、栄光を表してたと思うんですね。少しね。でイエス様は神の栄光をその十字架刑の時に表しておられた。あのパッションの映画もね、やっぱりそれが伝わってきますよね。あれすごい残虐な映画なんですけども、単なる残虐ないわゆるなんていうバイオレンスの映画を見てるのと全然違う。そしてこのようにしてイエス様は父の御心を全うされました。そしてキリストが高められるんですよ。見てください。ピリピ戻りますよ。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。まずこの高く上げるっていうのは、まず復活をさせる。神はイエス様を死者の中によみがえらせたというところに現れ、天に昇られ神の右に着かれると。それから地上に戻ってこられ、王の王、主と主となり、その君臨し、そして最後の審判を経て、新天新地においては神と子羊は永遠に褒め称えられる。これが高く上げられることです。で、大事なのはここで主語が誰か。神は、父なる神はですよ。キリストを高く上げて、イエス様が高くしたのではなく、父なる神が高められた。イエス様の方は自分を低くするだけだったんです。イエス様は低くするんだけども、その低くしているイエス様を高めるのは神様なんです。父なる神なんですね。つまり私たちが自分を低くしていくと、それだけ神様の引き上げが起こるということです。低くしたへりくだりの中に神の力が働きます。復活の力が働きます。低くしたへりくだりの中に、実は異邦人の王よりももっと大きな力と権威が与えられます。だから私たちの務めは低くすることなんです。で、神が高めてくださるんです。で、これを自分の居場所を確保しようとして、この教会の中でね、このピリピの中で確保しようとして、自分の位置を、この居場所を確保するって、自分をプロモート、この高めていくということをやるの、これ何て言うかって言ったら、3節見てください。虚栄なんですよ。虚栄虚しいんだよね、この栄光は。けれども低くしたところにある栄光というのは、神が高くしてくださる栄光には神の栄光なんです。虚しくない、実質のある、中身のある栄光なんですよ。で、ペテロの第1の5章の5節6節に若者向けに書いてる勧めなんですが、全ての人に当てはまるでしょう。同じように若い人たちを、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるからです。ですね。そして、すべての名に勝る名をお与えになりましたと書いてあります。名前というのはとてもこの聖書の時代大事で、 その本質、人の本質とか人格とかその人そのものを表している。だから全ての名に勝るなというのはイエスこそが全てに勝る方、第一の方だということですね。ペテロが言った通りですね。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中にこの皆の丘には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからですと。でここまでイエス様が、イエス様だけなんだ、イエス様全てになってるんですよ。第一になられてるわけです。そして10節で、それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、全てが膝をかがめ、全ての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためです。終わりの日になるときに全てのものが御子の下に一つに集められます。このキリストの権威、位のもとに一つに全てのものが集められる。これが神の国なんですね。でそこにおいては全てのものがイエス・キリストが主であると告白するんです。天においては天使も含めて贖われた者たち、イエスが主であると告白する。そして地においてもそうですね、地上にいる者もイエスが主であると告白します。で興味深いのは地の下にある者も告白するんです。ハデスにいるものもそうなんです。でここはね、死後の裁きを、死後に神の裁きを受けるために待たされているこのハデスなんですね。失われた者たちです。で堕落した天使たちは、また違うところに底知れぬところとかねいますけども、全て含めてなんです。えっどうしてですかと。じゃあみんなが救われるのか。違います。ここでは喜んで礼拝しているのではなくて、強制されて認めざる得ない、屈服した状態です。凶悪犯が法廷に出てきて鎖につながれて判決を受ける。その前に裁判官がいる。裁判官の前で屈服するしかないじゃないですか。それと同じ意味なんです。つまり全ての人がいずれイエスが主であると認めることになるんですが、生前そのこの地上で肉体を持っている時にイエスが主であると認めた人にとってはそれは救われるための告白になるわけなんです。けれども死んだ後に、またはイエスが戻ってこられる、戻ってきた後にですね、このハデスに行ってですね、そして最後の審判があって、その時によみがえって認めるというのは裁かれるために認めるんです。裁きを受けなければいけないから認めます。怖いね。非常に怖い。最後の審判の時にイエスが主であると認めざるを得ないんですよ。だって目の前にいらっしゃるんだから。強制ですよ。力を持って刑を受ける、そのために認めると。だから怖いですよね。怖いです。ね、認めなかったらもうイエス様がいなくなってハッピーハッピーじゃないんで。でそれで最後ですね、父なる神が褒めたたえると、このイエスキリストは主であると告白することによって、全ての口が父なる神が褒めたたえられるんですよ。イエス様が主であると告白して、なんでそれが父なる神への賛美になるかといったら、イエス様が父なる神の前にへり下って、この方の御心に従ってこの方に服従していたから、イエス様が主と認められることは父がこの方の中におられたっていうことなんです。だから父の栄光となってるんです。だからつまりイエス様は父なる神と一つになってたってことです。そしてご自身が褒めたたえられるっていうことは、父なる神が褒めたたえられるっていうことなんです。ここに一致の奥義がある。父とキリストは一つなの。イエス・キリストはご自身を父の御心に従わせることによって父の栄光を表すから、私たちが今度はキリストに服従することによって、キリストと一体になることによって、この方が私たちのうちに住み、この方が私たちの中で生きてくださるから、それでキリストの名が崇められて神の名が崇められるようになる。これが一致の奥義なんです。で私たちがキリストと一つになって、互いのですね、お互いの一致っていう中にもこの奥義がある。 つまりキリストにあるへりくだりの中に私たちがとどまっていたら、キリストにあって一つになっているから、だからキリストの皆が崇められるんですよ。この方の恵みに預かって大きな特権と栄誉を私は受けています。恵みを受けています。で、どうやったら神に栄光をお返しすることができるか、それは一つになっているということです。もし自分他の人たちのことはさておき、自分で動いて自分でこのいろいろと自分のしたい奉仕をしたいというふうにやっていけばですね、誰何に栄光いくかというと、その人に栄光がいっちゃうんです。独立しちゃってるから。このキリストの体で説教したね、あるカルバリのカンファレンスの時だったね、体の話をしてくれて、独立した細胞っていうのはね、まあ、人間の体の中にないんですよ。全部が独立しないんです。この機能してるんです。お互いにこの相互機能してる。独立するとどうなるかというと、がん細胞と呼ぶそうですね。それががん細胞がその自分を中心にして動いていくときに教会の中で起こるんですよ。でも自分を失うときに、自分を無にするときに、へりくだるときに、美しいキリストの体ですね。キリストの体、イエス様の、ここにイエス様がいると見ることが、認めることができるわけなんですね。だから虚栄なのか神の栄光なのかという、虚栄っていうのはもう空っぽの栄光、神の栄光、実質なる栄光なのか、ということになるわけです。で、そういうわけですからと12節に続くんですね。愛する人たち、いつも従順であったように私がいる時でなく今ない、なお恐れをののいて自分の救いを達成しなくて従順にいなさいという話につながっていって、これは次回学びます。もう1時間近く話してますので、これは今は話しません。でお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにしてキリストのお姿をじっくりと眺めることができ、感謝します。今からの分かち合いの時に、主よ、聖霊がどうか一緒にいてくださって、このたくさんのことを聞きましたけれども、これをいかに私たちの、この交わりの中で、この知恵を働かせて、この具体的に行動に移すまで、この落とし込めるか、この咀嚼できるか、食べていくことができるか、どうか主よ、続けてあなたが導きください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。